ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。今日はちょっと長い話なんですが、日本では今学問の自由がほとんどないんですね。まあ、これは姑息な方法で学問の自由を制限してるんであって、表面上は学問の自由はあるんですよ。まあ、大学の先生はどういう研究を選んでもいいということになってますが、しかし、現実的には文部省が全部の金を握っておりますんでね、そのお金をお前そんな研究するなら出さないよということで学問の自由が奪われているわけですね。やっぱり学問の自由が奪われるってことは、まあ多くの方はご存じないかもしれませんが、まあ日本の文化、技術、科学、思想、まあもしかして美術とか芸術も含めてね、全部衰退します。それはやっぱり人間っていうのは、自由な心で学問をするんであって、制限された中で学問というのはそんなにできないんですよ。いろんな事情がありましてね、それにはね。ということで、学問の自由が、まあ、1990年代に大きく後退したんですね。それは、それまで研究費をばらまいていたと、まあ、こればらまいてたわけじゃないんですけども、まあ、大学の先生なんかに均等割で渡したりしてましたね。そうすると1万人ぐらいが、大学の先生がいますとね、まあ10人ぐらいは非常に変なんですよ。100人ぐらいはまあまあ変なんですね。ですから、まあ人間のやることですからね、100% うまくいくってことはないんですよ。まあ失業率だって 2% って言ってもですね、2% ぐらいの人は働かなくてもいい、もしくは働きたくないという人はいるんですね。ですから、標準的なものを進めるときには、あまり例外に気を取られちゃいけないんですね。ところがこの例外を叩いたのがメディアなんですよ。マスコミですね。まあ、考えてみますとね、19世紀ぐらいからマスコミを作ったということが、まあ、人類の逮捕っていうか進歩を妨げたでしょうね。この場合もそうですが、必ずこういうことになりますとね、本当に研究費とはどういうものじゃなくちゃいけないのか。学問の自由は、守るためには研究費の配分なんかをどう考えなきゃいけないのか、なんて議論は、マスコミは一切しないんですね。マスコミはただ大衆が喜ぶことを報道するだけなんですよ。それがしかし現実的には力を持っちゃうんですね。例えばこの時はどういう報道がなされたかっていうと、まあ、日本の大学の先生全部の行状を調べると中に変な先生がいるんですよ。例えばね、この時に問題になったのが、教授室の中に畳の部屋を作りましてね、その畳の部屋でお酒を保管して、飲んでる先生がいたわけですよ。まあ、いる可能性がありますよね。まあ別に教授室の中はどうしなきゃいけないってことないんで、まあそこに畳をこう2畳ぐらい引いてですね、小さな机を置いてですね、でポットみたいなの置いて、お酒を保管して飲む先生なんかもいますよね。そういうのだけを10例ぐらい集めてね、じゃんじゃん報道したり、本書いたりしたんですよ。こんな先生がいる。この人たちに国税を渡せるか。いつもこういう話になっちゃうんですね。人間の劣情に、こう、なんていうかな、訴えるっていうんですかね。そういうことをやりました。で、もちろん、大学の先生の、まあ、10% か 20% ぐらいあんまり真剣に研究されてないと思います。それは人間っていうのは、まあ、そんなもんなんですね。一生懸命研究する人もいるし、それがまあ、よく262の原理っていうじゃないですか。10人いたら2名がしっかりしてる。6名はまあまあ、2名が脱落と。まあこういうふうになるんですね。これはまあ別にサラリーマンの世界であれ、世の中であれ、大学の先生であれ、同じなんですよ。で、まあ、2名が一生懸命やって、成果を上げる。まあ6名の先生は、可もなく不可もなく、まあ大学の先生らしく真面目な顔をして、行動もほとんど真面目ですよ。大学の先生はね。それから2名ぐらいはお酒飲んだりなんかしてると。まあこういうことになるわけですね。それから稀に超えて今日は大学の先生の不倫なんかも随分、騒がれましてね。私なんかのちょっと関係している東大の先生も、ちょっとした不倫で、どっかの週刊誌にやられましたね。だから、これマスコミってのはこういうことになると、もう根掘り葉掘りありますからね。まあ、大学の先生の何万人もいるんで、やっぱりその中にはいろんな人がいるんですよね。だからそれを根掘り葉掘りやって、それをあたかも大学の先生の代表のように報道して騒ぐと。で、目的はって、いや、自分が稼ぐためだって、お金のためにね、日本をダメにしないでくれって言うんですね。 ところが大学の先生がじゃあお金もらわなくて研究したらいいじゃないかってことになりますけれども、今はやっぱり論文数がないとやっぱり、まあ、助教授から教授に上がれないんですよ。まあ、助教授にもならないんですね。まあ、したがって研究費が途絶えるっていうことは、まあ、助教授のままってことになるんでね。やっぱりそこはこう今度はもうしょうがないから、心の悪い先生は今度は偽りの研究計画を作って金をもらう。これこういう偉い先生いっぱいしてるんですよ、僕ね。まあだけど個人だからちょっとね。それからまあその先生はもともとそういう研究をされるつもりであったけれども、研究の途中でどうもこれはダメだって方向転換することもありますからね。まああまり人を非難するっていうのは僕はしたくないと。まあだけどそういうことはいくらでもあった。で、まあ、あの、日本の学生はですね、まあ、実は、あの、アメリカなんかでは少し状態が違って、大学の研究といえども、教授が、研究員を雇ってやらせるっていう場合が多いんですね。日本はそんなお金がないんで、学生に研究をやらせると。まあ、しかしこれは非常にある意味じゃ良くて、まあ、学生もそういう真剣な研究をやるってことによって育ちますんでね。まあ、これももう少しじっくりと考えてみなきゃいけない。アメリカの方式がいいか、日本の方式がいいかっていうのはね、私はアメリカに、まあ、文部省のいろんな金で、3、4回大学の研究とか大学の教育の調査を行ったことありますが、まあやっぱり国民性も違うし、就職先も違うし、それから文化とか文明自体の考え方も違うんでね、アメリカはこうやってますから日本がこうやるっていうのはあんまり良くないんですね。で、結局、その、ばらまきじゃなくてね、なんか、あれなんですよ。選択と集中とか言い出したら。選択と集中とは誰かが選択しなきゃいけないんですけども、研究の選択するってことできないんですよ。僕も随分長い間審査ってのやってきたんですよね。そういう研究費の審査。いや、私、どんなに読んでもどの研究が、見込みがあるかわかりませんね。見込みがある研究がわかるんだったらすぐノーベル賞取れるんですよ。簡単に言えば。研究は見込みがないんですよ。勘とかね。運。それが支配するわけで。こうやったらこうなるなんてことが最初から分かるんだったら、研究っていうのは自分の頭にないものを作っていくわけですから。ですからまあ、いつも話をするんですがね、飛行機が空を飛ぶかどうかってことについて、実は飛行機を実際上飛ばしてるのはライト兄弟なんですが、その10年ぐらい前っていうか5年ぐらい前だと思うんですけどね、ケルビンっていう非常に有名な学者が、空気より重たいものが空を飛ぶはずはないと。まあ、例外的に風船みたいなのがあるだけで、必ずしも一般論ではないんだと。だから大量輸送手段なんかとてもそういうものはできないんだって言った、まあ、5年か10年後にライト兄弟が飛行機を飛ばす。まあ、これがね、これは技術ですけど、これのもっとわかんないやつが学問なわけですよ。だから、学問をね、審査するって自体がもう間違ってるんですね。やれるとしたらですね、ある程度お金を均等に分けて、それで皆さんに研究をやっていただいて、芽が出てきたらそこで見るっていうのができるんですね。それは芽が出てきたらってことなんで、まあ、大学の研究っていうか、もうそれは企業に任せといて、まあ、大学の研究をできるだけオープンにしといてね、今でもオープンになってますよ。学会で発表されますしね、論文は出ますから。そういう状態でオープンにしといて、その大学の研究を企業の方がご覧になってですね、そして企業ができるな、これは有望だなと思ったら、それを企業をやるっていうのが正しいんですね。これは1990年というか1970年ぐらいまではそうだったんですよ。その方法が一番良かったんですが、アメリカがですね、評価方式なんです。アメリカ文部省がないんでね、まあそういうことも必要かもしれないんですが、アメリカが評価方式なんで、研究評価っていうのはですね、それそういう専門家みたいなのが登場してですね、あと悪さをしたわけですね。まあ本当にね、こう、汚い世界。しかしその問題はね、それによってその学問の自由がなくなったんで、まあ、ものすごく簡単に言うと、日本には本当の先生がいなくなっちゃったんですよ。それからもっとひどいのもありましたね。大学は文化系を全部やめろなんてですね、文化系は何人役に立つんだ。あなたね、人間ってのはお金だけで生きてんですかって言いたくなっちゃうんですね。その当時、お金さえあればいいっていうね。そういうのが日本で本格的になってきたわけですね。1990年ぐらいから。だから日本はお金を失ったんですけどね、逆に。それで景気悪くなり、消費税なんかでお役所が取るようになって、お役所っていうのは、まあ普通には一般の人よりかビジネス能力ないですからね。だからどんどん日本は損失していくと今、そういうことになるわけですね。 で、まあもう一つの問題はやっぱこういったお金によって実質的な学問の自由を奪うという非常に姑息な方法によって憲法の保障する自由を奪ってるわけですね。まあこういうことに対してもちろんその元凶になったのがマスコミですから、マスコミはそういうことに対して批判をしないということで、まあこれも、